本日のゲストは高堀愛香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、高堀さん、ヤギの声、ワクワクドーム付近で聞こえたヤギの声の謎についてご存知だと思うんですが、教えてください、はい、あれは何なんですか？
あれはですね、私がやっている保育園で飼っているヤギなんですね。
ほう、
はい、
保育園にヤギがいると？
そうなん
です。そうなんですか？
そうなんです。うちの保育園は外から見るとちょっと保育園と思えない、ちょっと一見蕎麦屋さんみたいな和風の建物が建っているんですけれども、まあ、実はちょっとそこにはですね、和風の古い民家みたいな園舎と、
はい、
それから園庭にはこう凸凹の雑木林、もう山がたくさんある雑木林と、でそこの横だったり中にこうヤギを今3頭ね、飼っていまして、子どもたちはこう朝登園してきたらば、縁側の雑巾がけをして、畑仕事をして、それからヤギ小屋の掃除をしてヤギの世話をする、でそれからあとは自由にも木登りして遊んでねっていった風な、まあ、そんな保育園を今やっているんです、ね、
なるほど。でも今ちょっと お話を聞かせていただいただけで、
はい、
普通の保育園と多分全然違うことをやってると思うんですけども、
そうですね、
ちょっとそこはなぜそんな風になっちゃってるのかというところをぜひ教えていただきたい。
そうですね、今こう保育園っていうと、もうイメージは園庭はもう小学校の校庭みたいに今平らな感じで、まあ、そこに鉄棒とか、
はい、
滑り台があって、で白い壁の園舎があって、でお母さんたち安全にお預かりするので、いってらっしゃいっていう、こう安全を保障する、でそしてお仕事をする時間にちゃんとお母さんたちが安心して働けるように、はい、お子様をお預かりする場所っていうのが、まあ、保育園っていうのが多分今までの保育園だったと思うんですよね。まあ、世間一般
ね、ですよね。
でも最近ここ嫌なことがあると、例えば線路から人を突き落としちゃったりとか、こう人を例えば刺してみちゃったりとか、こう本当にこう辛いこととか嫌なことがあった時に、例えばそこからもう見て見ぬふりをしたり逃げようとしたり投げちゃったりっていう風にやっぱ行動に走る若者っていうのが今すごく増えてきていると思うんだけれども、そこの一番のやっぱり原因っていうのは、その0歳から3歳のその人格形成期って言われる時期と、それから3歳から6歳のその性格を形成する時期っていう、まあ、この時期をやっぱり司るこの保育の仕事っていうのがすごく責任が重いと言われているんです、
はい、
でなるべく私たちはその一番大事な時期に預かるっていうことじゃなくて、もうちゃんとこの社会人を輩出していくための人間をしっかり育てていく場所、でそういう場所として、じゃあ0から6の時期にどんな体験をして毎日暮らすのが一番子どもたちにとってその人間を強くする、私たちは人間力って呼んでるんですけど、その人間力を強くしていけるのかっていうことを追求した時に、なんでかこう外見考えずに作っていったら、なんかダッシュ村みたいなものができたという感じだったんですよね。
なるほど。で、まあ、そこでいろいろ子どもたちはどんな暮らしをしてるんですか？他にもっと教えてください。
そうですね、例えば0歳のクラス、クラスはあわ、ひえ、あずき、大豆っていったふうに5国から、
はい、
全部取っていて、クラスの名前もちょっと変わってるんです
けども、菊組とかそういうんじゃないですか？
じゃないですよ。
桜組じゃないですか？
全部穀物から取っていて、そう、毎日ね、畑仕事をするっていうことがすごい大事にしているので、なるべくこうおもちゃはもう来たらびっくりするんですが、何にもないです、おもちゃは。で、一個あえて言うならばタイヤがあるだけで、あとはもう木登りの木が、で今年々毎年7本ぐらいずつ植え足していっていて、子どもたちはこう来た時はこう下から木を眺めてるんだけれども、3歳の子でね、大体1ヶ月後にはもうてっぺんまでみんな登るんです。でも私たちはなるべくその大人の都合でダメって言わない保育っていうのをしていて、割とこう落ちたら危ないからダメとか、そういうなんか大人が自分たちがやられたら困るとか汚れるとか、そういう都合でダメって言ってしまう保育って非常に今多いかなと。それは家庭でも、汚れるから遊んじゃダメとか、洗濯も増えるからとかね、まあ、大人の都合で、でも子どもには多分本当に人としての善悪が犯されるもの、
はい、
例えば本当に嘘をついたとか、人を例えばぶったとかね、そういう善悪の悪の部分をやった時に叱るっていうことをしっかり教えていくことがこの時期には大事で、その大人の都合でのダメっていうのはあまりやりすぎてしまうと、その本当にダメなものに対してダメっていう価値が 落ちてしまうんですよね、子供たちの中で ね、うん、なるべくあの私たちはダメっていうことを言わないで、うん、その代わりあの子供たちがやってみたいその意欲を育てていく、はい、木をちょっとわざと植えておいて、登ってみたかったら登ってみる。でよくあるのはその木を植えてるのに危ないから登っちゃいけませんとかっていうのあるんだけれども、うんうん、はい、それってなんかだったら植えなきゃいいじゃないですかっていう話なんですよね、うん、その園庭とかに、
まあ、登りたくなるのが自然
ですね、うん、そう自然ですよ、うん、やっぱ自然の姿をその興味関心を持って挑戦していく、その挑戦する気持ちっていうのはやっぱ大人がそこで打ち切っちゃったりすることっていうのは本当に罪なことで、
うん、いや、そうです、いいこと言いますよね、うん、だって本当子供の中には普通にねこう、いや新しいことに挑戦したいとか、多分そういう気持ちがね、あると思うんだけど、
そう逆に遊ぶ自由に遊ぶ時間は、まあえておもちゃじゃなくてちょっと自然のもので、うん、なので今普段子どもたちが今やってるのはですね、ちょうど梅の実を取ってきて梅ジュースが昨日出来上がって、で梅のジュースを飲んだりとか、あとはザリガニを釣るのに、まあ、自分たちでこう一人一本ずつ毎釣り竿っていうのを作るんですけど、こう木を拾ってきて、まあ、タコ糸つけて、先にまあ先イカつけたりとかイカくんつけたりとかっていうのをやったりとか、割とこう自分たちでその遊びをするための何か材料をこしらえたりとか、先週やったのはドジョウすくいをやって、これはね実は泥んこのすぐ横にもあそこね天然のザリガニとドジョウいっぱいいるんですよ。でそこでやればできたんだけれども、うん、まあ、ちょっと赤ちゃんたちにこうもう達成感を味わわせたいということで、おむつのまま、はい、できるようにっていうんで魚市場行って300匹ドジョウを買ってきてね、でそれでこうたらいに入れてみんなで掴ん でその取って割と土壌って素晴らしっこいんですけど、うん、1歳とか2歳の子でもね、すくえるんで手で、
なんかぬるぬるして掴みづらそう、
づらそう、うん、でちょっとまあ失敗しながらでもやっと取れた、でそれをおやつにして唐揚げで
全員食べて、取ったの食うんだ、
そう、
あそれ楽しそう、
そう楽しいの、でこうなるべくこうなんていうのが自然のものを使って体験をするっていう、うん、遊びにも多分なるとは思うんだけれど、基本的には毎日いろんな体験を私たちは用意をしてあげるっていうふうに意識をしているのがそこの保育のどちらかっていうと特徴で、まあ、でもそのためにはやっぱりね若い先生たち今すごいうち多いんですけど、なぜならばやっぱり一緒にね遊んでその背中を見せてあげることが本当に大事なんですね、でやっぱりこう先生をこう憧れてくる人たちっていうのは、こう自分が何かピッて笛を吹いてこうしなさいって言うとみんな言うこと聞くって結構思ってくるんだけども、やはりそれってこうある程度5歳とかなんないとそれって難しいんですよ、
でもそれはすごい興味深いお話で、今このね番組を聞いてるリスナーの方の中にはですね、将来私はね保育園の先生になりたいとかね、幼稚園の先生になりたいとか小学校の先生になりたいとか、まあいわゆる教育系志望のね人たちもいると思うんですけど、現実的にどうなのよって、こういう問題がいろいろあると大変だとか、
いやもう本当にピッてこうふいふいってみんながね言うこと聞いてくれればそんな簡単なことはないんですけれども、でも多分これ教育の現場で、皆さん教育者になられてると必ずぶつかる壁だと思うんですよね、でもそういう時に私、まあ、やっぱり見てて一番大事なのは、もうちょっと金八先生みたいであれなんですけど、やっぱもう全てハートだと私は思っています、で子どもたちにやはりそれが必要な経験だったり時間だったり必要な言葉であれば、それを一緒にやってやる、やっぱりこうやりなさいって言ったって子どもの心って絶対動かないんですよね、楽しいからやりなさいって言っても、やっぱ先生が実際にやって楽しんでる笑顔とか、それをやってみせる背中を見せてあげるっていうことが全てにおいてやはり私は必要だと思っているので、いくら口先だけでねやれやれって言ったところで子どもの心までをつかむっていうことはなかなかできなくて、やはり教育をする人はね何て言うんだろう、勉強する技術とか知識を教えるんじゃなくて、やはりそれに勉強を例えば何でしなくちゃいけないのかとか、あと何で今遊ばなきゃいけないのかっていうふうな気持ちの部分をねやっぱり先に教えてそこから入っていかないと人って多分ついてこない。で多分そこってずっとこの先大人になって仕事するようになっても、そこは変わらないと思っていて、多分本当に熱い気持ちを持ってる人であればやっぱりみんなついてくるんだけど、でもその気持ちを先に伝えることから入っていかないと人ってなかなか意外とね子供でさえもね大人を本当によく見るんですよ。だこの先生はすごく言ったら叱るから、おっかないからいい子にしてよとかね、逆に言ってもこの先生叱んないから悪いことしちゃえとか、すっごく大人の目をねやっぱ子供って見てるんですよね、
そう ですね。まあ本当に人と人との関係の中で人は学んでいくっていうね、うん、僕もそう思ってて、でまあ朝霞という地域でもいろいろと人と人との関係とかがあるわけで、ね、
そうですね、
ドローン保育園は地域の人たちとかとも一緒にやったりとかもするんです
か？もちろんもちろん、うん、本当にしていて、実はそこの中に子育て支援センターっていうのが併設されていて、はい、今保育園に併設型の子育て支援センターって割と数増えてきているんですが、うちの場合ちょっと駅からだいぶ離れた場所にね、はい、あるので、まあ、最初、こんな離れたところで支援センター大丈夫ですかって県の人とか市の人からも心配を最初されていたんですけれども、なるべくこう在宅のお仕事してないお母さんたちでも、そこでこう自然な形で来て自由に、はい、そこを開放して使ってもらうっていうことをちょっとコンセプトにして、うちでは朝霞で初めてその飲食 OK っていうことで、そう青空カフェとかっていうね、お母さんたちがもう来て、皆さんでこう勝手にって言ったらあれなんですけども、自分たちでこうご飯を作ったりランチを作って、みんなで食べていいっていう日を結構作ってるとね、毎日 OK なんですけど、基本的には、うん、もうお母さんたちその青空カフェの日なんじゃない日は UFO とかみんな持って、いやカップ焼きそばとか持ってきたりとか、あとお弁当おにぎり持ってきたりとかして、園庭の山の上で食べたりとかしてね、わりかし来場者数はおそらくもう市内一って言ってもいいぐらい、毎日お母さんたち来ていろんなこと自由にやってくれたりとか、まあ、あと毎月銭湯に行く日があって、で意外と朝霞にもまだね、古い銭湯残ってるんですよ。
あ、ちなみに銭湯に行くには何か意味があるんですか？
やっぱりね、先ほど言ったようにやっぱね、子供の心をつかむには、はい、やっぱり気持ちが子供にまず伝わる、あなたたちのことを私は大好きなのよっていうことをね、はい、伝えないと、その後に教えたいことも子供たちの気持ちをギュッと掴んでしまえば、はい、もうあとはすごく楽なんですよ、教育の現場っていうのは、はい、なので、うちのお母さんとかお父さんって子供とお家に帰ったら普通にお風呂一緒に入るじゃないですか、はいはい、だから一緒に、変な話ですけど、お母さんの裸も見て、はい、子供とかはあ、ママパパ、はい、いつもお風呂一緒に入る人、はい、で私たちは血がつながってなくて、もともと赤の他人なのに、はい、日中10時間ぐらい子供をお預かりして一緒に遊んだりするわけですよ。で子供のハートをつかむのに、はい、親でもなく、要は血もつながってない赤の他人が親並みの関係に、はい、気づくためにはもうやっぱり裸の付き合い大事だよということで、もうまず一緒にお風呂入って、もう一緒に楽しいことも嫌なことも全部一緒に時間を共にすることからやっぱり始めようよということで、うちの先生たちはもう20歳ぐらいの若い先生もいるんですけども、絶対全員脱いで全員はお風呂に入る。もうそれは会社の最初の入社説明会の時に説明をさせてもらって
珍しい会社ですね
でもすごく大事で、子供たちはね、お風呂に入ってる時の顔っていうのは、本当に園庭で遊んでる時よりも本当に満面の笑顔でね、そのどっちかというと使ってる時間よりも、ケロヨのおけに水溜めてね先生の背中にかけるとかそういうなんかこういたずらすることにこう
決めてる感じ、お風呂で遊んでて楽しいもんね。
そうなんですよね。
なるほど、はい、いや非常にですね、個性的に面白いことをやってらっしゃるなと思うんですが、時間の方がだいぶそろそろ、迫ってきてるかなという感じですので、はい、高森さんには来週も、はい、またねお話の続きを伺いますので、ぜひ皆さん来週も聞いてください。では本日はここまでという形にさせていただきます。本日のゲストは高森愛香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。